はい、リスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、ひろきです。
はい、どうも、タイガです。
2019年5月4日土曜日、令和最初のマンワ軍始まります。
はい、よろしくお願いします。
合ってますか？
合ってる、
合
ってる。
ああ、よかった。
うん。ちょっと俺も、ああ、ってなったわ。
あ、思ったより先やな
って思
った。まあ今ね、火曜日、4月30日の火曜日に、
うん。
録音してますんでね、うん、まあ、我々としては平成最後の、
そうやね、あと3時間ぐらいで終わるな。
そうやね、
うん、こうやってもうあれなん、日にち変わったらでいい？
あ、うん、絶対そうやと思う。
もうなんかそういう式典があってから令和とかじゃなく、
うん、いや多分日付変わったらちゃうかな。
日付変わったらもう令和になんねや。
うん、
うん、
そうそうそう。
じゃあもうじきやね、平成
の。そうですね、うわぁ、終わるな、30年かな。
31年。
まあでも31年は、
あ、まあ
半、そうそうそう、半分以内に終わってるから、まあ、30年ありましたけどもね、
うん、
まあ、新しい元号も、始まりますしね、
はい、
僕たちも頑張っていきましょいっていうことで、
まあまあまあね、
うん、
締めとして。
そうですね、
うん、
ちゃんと天皇陛下の退位も見ましたし、僕は。
何しとったかな。
5時。
あ、5時。
5時。
お、
17時。
あ、そう。あー、うん、ファイファンしてたかな。
いや、別の世界救ってる場合ちゃうねん、う
ん、ほんまに。
あ、新しいナギを生み出そうとしてたんや。
新、え、ナギ、あ、ナギ説な、うん、
そうそうそう。
あ、
今どこなん
今、あのね、ユーナレスカ様と戦うところやね。
おぉ、ユーナレスカ様。
うん。
ユーナレスカ様って、お父さん？
じゃ、
あ、
はいはい、初代。
初代か。
うん。だザナルカンドについて、
うん。
廃墟の。
なるほど。
で、わーっと先まで行ったところにおって、
うんうん。
で、なんか、みんな結局、なんか、究極召喚なんてせえへんみたいな。
はいはいはいはい、
それやったらもうじゃあ殺して差し上げましょうみたいな
感じで。おお、あ、じゃあもうほんまに戦うとこまで行ったんや。
そうそうそう。
うわ、であいつめんどくさいっすよね。
とりあえず1回死んだから、
うん、
5時からレベル上げしてた。
状態異常めっちゃさしてくれやろ。
あれ、いや、もうすぐ死んだな。まあまあ、
あ、そうなんや。
うん、てか俺昨日ちょっと友達と遊んでて、
はいはいはい、
その時に聞いたのが、
うん、
ガガゼトさんで会うシーモアと、
はいはいはい、
このザナルカンドで会うユーナレスカ様、この二つが、
うん、
鬼門やっていう風に聞いて。
あ、まあ、そうですね、
うん、
まあ、でもユーナレスカさんよりだいぶシーモアの方が強かったイメージありますね。
あ、そうなんや。いや、俺あっこで7回ぐらい死んだで。
いや、死ぬよ。
うん、
え、マイティーガード取った？
取ったと思う。
多分ガガゼットさんの中ボスみたいなやつが使ってきて、
うん、あ、取った取った、持ってる持ってる。
ああ、そうなんや、
うん、
あれやったらだいぶ楽っすよね。
あ、そうなんや。
多分
知らんかった。
いや、多分それが楽っていうか今後の攻略が楽になると思う。
あ、そうなんや。
多分なんかバリアみたいな貼ってくれるから。
でもあれって決まりが使えるやつやろ。
そうそうそう。
あってゲージ溜まってからじゃないと使われへんやんか。
え、青魔法ってそうやったっけ。
え、常に使われへんやろ、あれ。
マジ？
え？
え、使えるんちゃう？青魔法、ゲージでいちいち使ってたっけ？
だってなんか左押したら敵の技みたいに出て。
あ、そうやったっけ？
うん。
あ、じゃあまあ、ボスに行く前に。
貯めといて。
それは貯めといて。
あ、
まあ。だいたいそうやね。
うん。
ボス行く前にゲージマックスにしといて。
そうやな、召喚獣とか。
そうそうそうそう、うん、
マックスにしてたわ俺、5時に。
まあ現実世界もね、頑張ってください。
はいはい。
はい、ということで、なんかありますか。
あ、そうやな、もうあれや、また招致者の儀やな。またちょっと
それ行うんすか。
うーん、しめやかにな。
あら、
うん、
まあ、平成最後やしね。
そうやね、こっちもこっちでちょっとちゃんとな、やっとかなあかん、うん、
やっときましょう。
前ん時な、
はいはい、
あのジャンプナイトの話とかしとって、
はいはい、
で先駆け男塾の話しとったやんか。
あ、なんかちょっとしてましたね。
でその時に俺らあの男塾内で出てくる大会の名前を俺言っとったやんか、スムーズに
まあスムーズに言ってましたね
大審パーレン制覇とか天長五輪大部会とか、
はいはい、はいはいはい。
であれ最後にあったのが俺セブンタスクって言ってんけど、
うんうん、
あれほんまは、
うん、
バトルオブセブンタスクスやってん。
いやもういいって誰も気づいてないって
なんか俺言ってる時もなんかちょっと違和感あるなと思ってて、
ちょっと短いなみたいな、
うん、短い、なんか喉に、なんか俺の本能がこう喉を詰まらせてきたというか危機感を訴えてきて喉をこう締めて声出えへんようにしてきた感じがあってんけど、
間違ったこと言うぐらいなら、
そうそうそうそう
死を持ってい
やけどまあまあでも言いたいからって思って言っとってんけど、違和感はあって後で調べたら、
うん、
やっぱりちょっとちゃうかったよな。
ちゃうかったんや、うん、じゃあもうちょっと謝っときましょう。
はい、わかりました、はい。ゴメスゴメス
終わり
終わり
まあ心はちゃんと反省してるんで、
うん、
あのリスナーの皆さん許してあげてください。
はい
はい、
これで小陳謝の儀を、
はい、
終わりたいと思います
いやいや、もうそんな感じになるんやったら言うなよ恥ずかしいんやったら言うなよ。
いやこれな、でも俺ちょっと言い訳だけ一個さして。
いや、いいよ。
あの、あれって前も言ったけど、この、人数が倍倍倍で増えていくやんか。
あ、そうね、うん。
うん。大会があって、で、ライバルが仲間なって、で、次の大会に行ってみたいな。
そうね。
の繰り返しやん。
うんうん。
バトルオブセブンタスクスの時に、
うんうん。
もうちょっと飽きてたんよな。漫画に。
ああ。言い訳なん、それ。
だからな、もう、あそこの下り、あの大会の下り、うん、俺極端に記憶薄いね。
あ、なるほどね、
うん、
まあどっちかよね。前半面白い漫画はもうちょっと最初の方ばっかりしか読み返せへんし、うんうん、
はいはいはい、
最後の方好きな漫画最後しか読み返せへんし、うん、あ、そうそう、
大の大冒険とか最後の方のタイプやからな。
あ、そう
や
ね、
うん、
うん、そうね。まあそういう意味では今日やる漫画も割と前半から中盤ぐらいを結構読み返したくなるような。
そうやな、そう、ほんまにそうね。
漫画ですね。
うん。
じゃあ早速行きますか。
はい、行きましょう。
はい。じゃあ今日お題となる漫画は何ですか。
今日は車田正美先生の、
はい、
セイントセイヤです。
ダダダダ、抱きしめた心のコスモ。
ペガサス幻想やな。
そうそう、ペガサスファンタジーね。
ああ
いやでもね、この漫画全部ね、
うん、
読んでから、
うん、
あの歌のことちょっとふっと考えた時に、うん、ぴったりやなって思いましたね。
ああ、
うん、あの熱さ、
うんうん、
となんかちょっとこう儚い感じがする感じとか、うんうん、なんか主題歌としてぴったりやなって。
ちょっとまた聞き返してみよう。
うん、聞き返してみよう。
うん。
まあ、リスナーの皆さんもぜひ聞いてみてください。
BGM としてかけながらな。
何するんやろうな。普段かける BGM として。
邪魔やわ。
ただ、一個だけ言えんのが、あの、車では絶対かけたらあかん。
もう、
テンション上げて
。うん。
爆発してまうから。
確かに、テンション上がるよな、この曲な。
いや、めっちゃ上がる。
ほんま、アニソンって感じやもんな。
そうやね。
うん。
なんか、ほんまにセイントセイヤ全く知らん人でも歌ったりしてるでしょうね。
うんうんうん。だって、うちの兄貴も自分でこの曲カバーしてたしな。で、それ CD に焼いて俺にくれたし、誕生日の日に。
優しい。タイガー、セイントセイヤ好きやろって。
いや、多分そのために録音したんじゃないと思うけどな。
あ、なるほどね。
プライベートでやってたのを、うん、まあ、こいつにも聞かしたろみたいなんでくれたんと思うけど。
アコースティックバージョン？
いやいや、普通、打ち込みやな。
あ、打ち込みね。
まあ、リズムは打ち込みで、ギターとか、
うんうん、
あとね、あの、ペガサス、ファンタジーソース、サビどんなやったっけ？
セイントセイヤー、
ね、あ、そう、センセイヤープチューンってなんかピストルの音みたいなのとか入れて
て。フリー素材で入れた
ら。そうそうそうそう。
すげえな、
うん。
公開してや。
まあ、いいけどな、別に、ね。うん、
お兄ちゃんの黒歴史を勝手に
その名 CD ミニアルバムみたいになってて、
うん、
他にもなんかプッチモニのチョコットラブとか
選曲やばいや
ん、タッチとかなんかいろいろなんかスピッツのチェリーとかいろいろセルフカバーしたやついっぱい入ってたわ。
すげえな、
あセルフカバーじゃないな、カバーし
たセルフカバーじゃないよ
カバーしたやつ。
へえ、まあ、兄弟揃って謎の行動力がありますね
はいはい
はい、ということで、
うん、
僕は今回ね、
うん、
セイントセイヤ買いましたよ。
はいはい
はい、いくらやったかな、2000円前後で、
お、
うん、全巻購入できるんでね。
それは何版やって、文庫本？
そうですね、文庫本バージョンで、
うんうんうん、
一応まあ1巻が結構分厚めな感じなんで、
うん、
全15巻ですね。
うん、
うん、いやほんまね、古本なんかほんま最近安くて状態もいいもんが多いからね。
安いよね。
そうそう、本当にリスナーの皆さんにもおすすめですよ。
うん、
基本アマゾンで頼んでますけどね。
うん、
今回はちょっとなんか安いのがなかったんで駿河屋に、
あ、はあはあ、
うん、お願いしてね、
はいはい
はい、来たんですが、
うん、
さあどうでしょうか、セイントセイヤ。
いやー、もうなんて言うんかな、
うん、
やっぱ俺ちっちゃい時ずっと読んでて、
うん、
ほんまもう小学校低学年ぐらいの時から13巻まではあってんやんか。
はいはいはい、
だそこばっかずっと読み返してて、でまあ中学ぐらいになってから残りを買い集めたって感じやってんけど、
うん、
やっぱ今読んだらちゃうね全然。
あ、やっぱ違うんや。
違う、むちゃくちゃ
ああそういうことか。
いやただ、
うん、
むちゃくちゃやなって今思うねんけど、
うん、
あの時は別にそんな思わずに読んでたから。
そうやね、
あやっぱすごい少年漫画なんやなと思った。
いやほんまそうやと思う、
うん、
だそれこそむちゃくちゃやけど、
うん、
なんか今の少年漫画ってさ、
うん、
すごいちゃんと伏線回収したりとか、
そうやね、そうそうそう、
なんかちょっとこうウルトラマンでいうところの、
うん、
ウルトラマンが変身する前の科学特捜隊の人間模様みたいなのあるやん。
まあ俺は全然わからんぜ、
うん、まあまああるんやけど、うん、で僕子供の時それ全部飛ばして、
うん、
ウルトラマンの戦闘シーンだけ見てたんですよ。
はいはいはい、はい、
だから子供からしたらやっぱこれぐらいの、
うん、そうそうそうやな、
うん、
そのイメージはわかるわ。
ドカンバキンみたいなのがあって、
うん、
もう熱いね、
うん、
友情と熱い思いみたいなのが、であんま恋愛があのあんまり前に出てこないところとかも、
うん、
やっぱすごいちゃんと少年のハートを掴む感じがあって、
うん
うん、
まあちゃんとした筋は置いといてってことやな。
そうやね、
うん、
いや置いといてもこれすごい作品ですね、
うん、いやインパクト強いわ、
うん、勇気と元気が湧いてくるね。
うん、
うん、
熱き血潮とな。
そうよ、
うん、
熱き血潮の兄弟たちがね
すぐ泣くねんみんなもうハラハラハラハラほんま、
うん、まあ、ですぐ命粗末にするからな
でも死なんねん。
それね。いやこれ漫画史上一番ちゃうかな。すべての戦いに命かけてるっていうか。いや、もちろんね、他の漫画も命かけて戦ってますけど、
うん、
マジで、その開幕からも命かけて、うん、もうこの戦い終わったら死んでもいいっていう戦いしかほぼない。
ないない。確かに。うん、
だから全部のバトルが、
うん、
全部クライマックス感があるというか。
こなしてる戦いないもんな。
ないないない。
うん
うん、ほんまに、一番最初、聖夜がペガサスのクロスを手に入れるためにカシオスと戦ったぐらいのやつです、
うんうんうん。
あんなバトルもないっすからね。
ないないない。
うん、
あんな余裕の聖夜あん時だけやもんな。
いや、そうだよね、
うん。
で、もう一個なんか構造として、
うん、
なんかハッとしたというか、
うん、
あ、こんな感じなんやって思ってびっくりしたのが、
うん、
まあなんかこういう少年漫画とかってさ、
うん、
まあ、一応この大きいくくりというか、
うん、
まあ、何々編みたいなのが終わったら、
うん、
まあ何話かちょっとこう日常会あるじゃないですか。
はいはいはい。
もうセイントセイヤすぐ強大な敵出てくるから。
それでも結構ジャンプナイトの時も誰か言うとったわ。
あ、そうなんや。
もうすぐ行くんやなって言って。次にすぐ。
そう、だ日常会がない。
うん、
珍しい漫画なんちゃうかなっていう、うんうん、
全くないよな、ほんまに。
全くない。
なあ。
ほんまに。
本編だけ。
そうそう。
うん。
まあ、なんかね、ちょっと聖夜が入院してて、
うん、
みたいなところあって、あ、日常会始まるんかなと思ったら、うん、すぐシャイナさんがお命頂戴しに来るから。
シャイナよ。
ヘビ使い座のシャイナ。
惚れてるくせに。
いや、そうやで。
うん、
セイントの女性はね、
うん、
素顔、まあみんな仮面をつけてるんですよね。
うんうんうん、
で、素顔を見られたら、うん、その相手を殺すか、愛するか。この二択。
愛するしかしかないのよって言って。
極端な二択。いやーね、本当に熱い漫画です。
うんうんうん、
はい、ということで、まあちょっと最初にね、
うん、
概要とあらすじだけ簡単に説明させてください。
簡単に言えるからな。
いや、簡単に言えますよ。ただ、
うん、
あらすじに関しては、
うん、
めちゃくちゃ簡単に要点を押さえて書いただけやのに、
うんうん、
なぜこんなに熱い文章になったんだっていう感じ。
はいはいはい。
はい。じゃあまず概要ですね。
うん、
はい。1985年より週刊少年ジャンプで連載を開始した、車田正美先生による漫画です。クロスと呼ばれる星座の趣向を凝らした鎧やギリシア神話をモチーフとした物語が人気を博し、1980年代ジャンプの看板作品の一つとなりました。メジャー路線と読者受けを意識し、プラモデルの要素を取り入れたクロスが少年読者に、ギリシア神話を題材にしたストーリーが少女読者にそれぞれ受けるだろうという狙いは的中し、セイント、コスモというネーミングとともに人気を獲得しました。さらに、クロスの構造を詳しく解説したクロス分解装着図や、うん、読者からのクロスデザインのアイデア公募など、
うん、
その企画も、人気を盛り立てましたと。
うん、
ジャンプでの連載は冥王ハーデス編の最終決戦途中ながら1990年11月をもって終了。冥王ハーデス編が予定外の長期に及び、連載終了号に最終回が入りきらないことが判明したため、同年創刊の V ジャンプ誌にて、車田正美による読み切り作品に代わり、セイントセイヤの最終エピソードとなる、セイントセイヤ完結編が掲載されましたと。
熱いな、はみ出てもうたんや。
うん、はみ出たんや。はみ出てん。だってね、一応僕この完全版で、
うん、
まあ、一応大きい何編っていうのが、
うん、
まあ、話しやすいように、
うん、
まあ、こっからここまでが何編ですよっていうシール貼ってみたんですけど、
うんうんうん、
一番最初の、まあ、序章みたいなのが1巻から4巻。
はいはい。
で、次の、まあ、12級編が5巻から8巻。
うん、
で、ポセイドン編が9巻から11巻。
うんうん、
で、最後が、11巻から15巻なんですけど、
うん、
すべて比べても一番関数が多いんですよね。
あ、そうそうそうそう。
うん。まあ今までの人も結構ね、大集合で集まってくるし、
うん、
まあ、さらに新しい敵も出てきたから、
うん、
まあ大きくなるのはしゃあないんやけど、
うん、
もう最後の駆け抜け方エグかったっすね。この完全版の14巻ぐらいからのもう話の飛ばし方がすごかった。
うん
うん、
いや最後の、うん、まあ、細かいとこ言うと、うん、最後のスペクターたちが、
はいはいはい、
12級に攻めてくるやんか、
うんうん、
で、まあ、アテナの命を狙ってるって言って、
はいはい、
でこう、まあ、とりあえず追い払って、
うん、
でスペクターたちはおらんくなった、でもハーデス倒さなあかんから追いかけなってなって、
うん、
何の情報も誰も得たっていう風な描写ないのに、
うん、
急にスペクターたちの根城みたいなところに聖夜たちいきなり攻めてきてんねん。誰からの情報を得た経緯も何もないねんで、
うん、
場所もどこかわからんし、
そうやね、
いきなり来てんで、しかもそこでちょっと三巨頭のなんか誰かと戦って、
はいはいはい、
でみんながこの穴から冥界に行くやん、スペクターたち。
そうやね。
ほしたら何の理由もないのに、
うん、
そのお城が崩れ始めんねん。
あ、理由なかったやったっけ。
ない、何もない。俺だって読み返したもん。
あ、そうなんや。
おい、崩れ始めたぞって言って急に。何の理由もないねん。
あ、そうなんや、うん。なんか全然そういうとこ引っかからんかったな。
いや、でも俺も今回初めて気づいて。まあ、
あ、なるほどね。
ちょっとそういうジャンプナイトがあったから、そういう目で読んでたから。
ちょっと分析的なね。
そうそうそう。あの、うんうん、あ、穴を
探してやろう
というか。探してやろうというつもりで読んどったから。
うん。
ここら辺、マジで意味わからん展開やなと思ったわ。
ああ、なるほどね。
全部ぶっ飛ばしたなと思って。
もう言われてもうたんやろ。
うん。
車田くん、ちょっとそろそろ頼むわ。言われたんでしょう。はい。じゃあちょっとあらすじの方を紹介していきたいと思います。
うん、
セイントセイヤこういう話ですっていうことで。この世に邪悪がはびこるとき、必ずや現れるという希望の闘士、セイント。その剣は空を裂き、蹴りは大地を割るという。彼らは神話の時代より女神アテナに仕え、武器を嫌うアテナのために武器を使うことなく敵と戦い、天空に輝く88の星座を守護として、それを模したクロスと呼ばれる防具をまとう。そして現代、6年もの厳しい修行を経て、アテナのセイントとなった少年たちが地上の覇権を争う神々の戦いに身を投じていく。アテナ暗殺を目論むセイントたちの頂点に君臨する教皇。教皇を守護する88の星座の中でも頂点を極めた最強の戦士、ゴールドセイント。地上制覇を目論む海王ポセイドンと7つの海の底にそびえ立つ7本の柱を守るジェネラル。全聖戦から243年ぶりに復活した冥王ハーデスと108のスペクターなど、次々と現れる強大な敵に立ち向かう。ペガサスの聖夜、ドラゴンの死竜、キグナスの氷河、アンドロメダの旬、フェニックスの一騎、5人のブロンズセイントを中心に描かれる少年たちの熱き戦いの物語。君はコスモを感じたことがあるか。以上です。
アニメやんな。
そうそう。アニメの次回予告のセリフ。という内容になっております。いやー、
すごいね。専門用語だらけやったな。
そうやな。今回ちょっと太字が多いわ。
あ
ー。
俺な、この、まあ、あらすじというか、俺これジャンプナイトでも言ったんやけど、
うん。
あらすじというか、まあ、その、セイントたちの生まれた経緯。
はいはいはいはい。
まあ、言うたらその、現代のその聖夜たち。
うん。
がどうやって誕生したかの経緯をちょっと語ったんやけど。
はいはいはい。
これが、まあ、ひどくて。
まあ、ちょっとね。
まあ、木戸光政っていう金持ちのおじいさんがおって、で、うん、そいつがまあ個人的にフラッとギリシャに旅行行ったよな。
はいはいはい。
そしたら急に血まみれの外国人がでっかい箱と赤ちゃん抱いて現れんねん。
もうでっかい箱ってまたね。でっかいどころじゃないからな。
そうやね。ランドセルの4倍ぐらいある。
まあそうやね、一辺がだいたい1メートルぐらいの立方体ですよね、
うん、そうそう、うん、あれを担いで、で、しかも生まれたての血のみごを抱いた血まみれの外人が急に現れて、
うん、
で、それを初めて会ったアジア人のおじいさんに預けんねん。これをどうにかしてくれって言って。
すげえな。
で、そのおじいさんはそれを了解して、二つ引き取って、で、これはアテナの生まれ変わりやっていうことだけ聞かされててな。
はいはいはい。
で、そしたら断崖絶壁に行って、
うん、
私にこの子をどうすればいいというのだみたいなことを言ったら、なんか空がピカーって光って、
うん、
なんか、あ、もしかして、わしに、子供が100人いるっていうのを知ってのことかみたいなことを言うて。
天はね。
そうそう。まあ言うたら、そのアテナを守るためには、守るためのセイントが必要やと。で、そのセイントたちはどうやって作ったらいいのかって悩んだ時に、あ、うん、俺にはちょうどええ具合に100人子供おるやんっていうことに気づいて。
うん。
世界中、しかも、大体同世代の。
いや、そうやね。
うん。
うん。
なんか、まあ多分、2、3年ですごいハマってる時期があったんやと思うね。
まあ、
抑えきれない時期がな。
そうやね。ちょっと、4倍に4倍を重ねた時期
が。そうそう。で、作って、で、まあ、金持ちやから。
まあね。
自分の金で、日本に孤児院作って。
うん。
100人の子供全員引き取んねんな。
いや、そうやで。母さんたちもいたやろにね。
そうやね。 もう関係なし全員引き取ってその孤児院で育てんねんな、
うん、
で赤の他人であるアテナ、まあ、後の木戸沙織さんなんやけど、うん、木戸沙織さんなんやけど、うん、その子を、
うん、
実の子供は奴隷みたいに扱うのに、
うん、
血のつながってない木戸沙織はお嬢様みたいな扱いでずっと育てんねんな。
そうやね、
うん
うん、
でいざある程度年齢になってじゃあその孤児たちをセイントの修行に行かせるために世界中にバラバカなってなった時に、
うん、
まあみんなくじ引きでどこどこの修行地をまあ行ってこい行ってこいってなんねんけど、
うん、
100人よって生存確率1割やねん。でそのことは木戸光政王も知ってんねんな。
そうやな。
自分の子供が90人死ぬって分かってて、
うん、
引き取るっていうこの狂気、
うん、
木戸光政も頭いかれてんなと思って。
いやこれもしねこの話ちょっとしぐるいの作者の人がね、
うん、
多分カバーしたらすごいキャラクターになるんでしょ
う
ね、
う
ん、
そうやな
木戸光政王
言ってるやろうな多分、
まあ、言ってると思うわ、うん、いやそうやんな そこすごいっすよね。
それを経て生き残ってきたやつらやからな。
確かにね、
うん、
なんか最後の15巻読んでるときはもう全くそんなこと忘れてたな、
うん、いや俺だ改めて読んで、いやちょっと待ってちょっと待ってって何回も言ったもんやばないこの設定って。
読みながら
読みながら、え嘘嘘嘘って言って。
そうやね。いやだってあのお母さんたちもそれをちゃんと了解したんですね。
まあ、だ金
握
らしたんちゃう。
まあ絶対そうや
ん
な、
うん、
まあでもなぜかですけど、
うん、
あの結構お母さん死んでるやつ多いですよね。
ああそうやな、まあ氷河とかもそうやしな、
う
ん、
そうそう、
うん、確かに。
いやでもほんま確かに100人同時期に
もしかしたらそう死んでんのも
暗殺、
そうごちゃごちゃうるさいから
やば、
うん、
や木戸光政やばいやん。
光政王はやるよ、だって子供90人殺すもん。
いやまあそうやんな、
うん、
いやだって恋愛したわけじゃないでしょ絶対そのお母さんたちと。
まあそらな100人と無理やろ
ねえ、
うん、
だギリシャ旅行みたいな感じで、
うん、
旅行してて気に入った女おったら、
うん、そう
金握らしてみたいな、
うんうん、
でも100発100中で妊娠させれるんですね。
いやだから100発100中じゃないとしても、
あもっといるやろ。
そうそう、だからもっとやろ、だからもう毎日ぐらいやったんちゃう3年ぐらい
もうこんな話してきたらセイントセイヤ嫌いになりそう。イカれた老人の
に人生を狂わされた10人の少年たち。
いやー、うん、いやでもなんかほんま今この漫画をもう一度書かれたとしたら、うん、まあなんかそれがだんだんこうなんていうの、そのイカれたやおじいちゃんに、
うん、
お父さんにそういうことさせられてたけど、
うん、
なんかどんどんそのなんていうの思いを受け取ってとか、うん、その理由付けがされると、そうそ
う、あのほんまの光政王の裏の目的は実はこうやったとかな、
そうそうそうそう、
いろいろな、
うん、いつの間にか熱き湿地潮の兄弟たちよとか言ってね頑張り始めましたもんね。
そうそう、まあ結構光政王への恨みを糧にみたいな部分もあったしな。
あ最初は確かありましたよね、うん、
特に一期とか。
そうやね、
うん、
でもそのさっきちょっと話題に出てきた、
うん、
まああのアテナの生まれ変わりの、
うんうんうん、
木戸沙織さんね、
うん、
でもほんまに最後の方の巻ではね、
うん、
自分がこう先頭に立って、
うんうん、
まあ戦ったりとか、
うん、
まあなんか生贄にされそうになったりとかいろいろあって、
うん、
でも聖夜たちをすごくこう思ってて、
うん、
で聖夜たちもなんとかしてこう絶対アテナを死なせないみたいな感じになってますけど、
うん、
もう最初の方のその三つ政邸でさ、
うん、
お前たちは奴隷同然なのよとか言ってさなんか馬にさせたりしてたやん。
ジャブのことをな。
うん、あれから沙織さんはどういうことがあってあの綺麗な人になったんでしょうね心が。
まあうーん、でも最初の方はほんまにちょっと傲慢な部分あったよな。
ですよね、
うん、でもなんちゅうんかな、やっぱその女神になっていったんやろうな。
うん、だんだんね。
神の化身として。
あ、確かに確かに。だから体を借りてるんですよね。だからそのアテナとか、まあ、ポセイドンとかハーデスとかは、今現在生きてる人間の中に乗り移って降臨するんですもんね。だから、アテナさんは、ええ人やけど、木戸沙織自体はまあ、ええやつではなかったってことですよ
い
ね。
やだ、三つ葉沙央の育て方間違ってるもんだって。
いや、まあ、そらそうやな。
実の子ちゃうのに、あんななんか、なんで実の子をあんな奴隷みたいにするん？意味わかれへんし。
いや、マジで90人死んでるって聞いて、ちょっと
そうやで。
戦慄したわ。
そうやで。100人兄弟が孤児院に集められてんで。
前やな。いや、でもまあ、その設定を忘れてしまうんですよね、この熱い思いで。
いや、まあ俺も気づかんかったけどな、今回まで。
あ、そうやね。いや、確かに一巻とか読み返さもんな。
読み返さんな、一巻は。
特に子供とかは。うん。
もうだってカシオスとか見たくないも
いや、見たくないってことないでしょ。
見たないのになんか途中で出てくるしな。
いやいやいや。
自分の腹に両腕突っ込んで死んだし。
そうやね。あのね。操られてたゴールドセイントのね。
そう、アイオロスをな。
レオの。アイオロスを正気に戻すために、目の前で人が一人死ななあかんって言ってね。聖夜たちを助けるために。でもそれは、シャイナさんへの思いから来てるんですからね、あれは。
そうか、三角関係みたいだな。
そうやね。
シャイナはセイヤが好きで。
そうやね。で、なんで好きかっていうと、顔見られたか
愛さなあかん。
ら。愛さなあかん。でも、シャイナさんが、だから、カシオスの師匠じゃないですか。で、マリンさんがセイヤの師匠じゃないですか。で、まあ、シャイナさんとマリンさんってほんまに瓜二つというか、まあ、マリンさんに関してはマスクしてるから、まあ、本当の顔はわからへんけど、もう髪型もほぼ同じで、で、身長も多分ほぼ同じで、まあ、着てる服もそっくりで、で、まあ、同じマスクつけてるからさ、もう見分けつかへんぐらいの人たちやのにさ、まあ、ある日突然教皇に呼ばれて、こいつらの師匠になれって言われた時に 多分、シャイナさんめっちゃマリンさんのこといいなーって思ったやと思う。
確かにあんなやつ育てんの嫌やな。
うん、あんな化け物みたいなモヒカンの。
確かにな、嫌やな。
できればセイヤが良かったんやろうな。でもそういう思いが素顔を見られた時に爆発して、私はあなたのこと好きって言っちゃったんじゃん。
そうか、鬱憤がな、溜まってて。
そうそう。
まあ男っ気もなかったやろし、そん
い
な。
や、ないよ、そんな。カシオスしか喋る人おらんねん。
最悪やな、それ
最
は。
悪や。笑い方、フシュラフシュラやし。
冗談も言いたくないな。笑ってほしないしな。
ちょっと冗談言ったら、フシュラフシュラ。マジウケますぜ、みたいな。
喋 りたないな、それは。
うん。いやでもね、一巻はやっぱりね、なんか、ある意味で面白いというか、まあその、この漫画をどうしていくかがまだ固まってないわけで、で、その固まってないけどちょっと出してみた設定みたいなのがすげえ面白いなと思って、最初だからさっき言ってたみたいに、100人の、兄弟たちが世界中にバラバラになって、でまあ、10人ぐらい帰ってきたわけじゃないですか。で、その10人の中でもさらにその強い奴らを見出すために、ギャラクシアン・ウォーズっていう、まあ、セイントたち同士のこう、まあ、格闘大会みたいなのが始まって、で、それで優勝した奴にこう、まあ、ブロンズクロスより上のゴールドクロスをやると。で、アテナに仕えさせてやるみたいな。で、ことで、まあ、まあ、いわゆる天下一武道会的なことが行われたんですよね。
まあ少年漫画の定番よね、トー
そう
ナ
そ
メ
う
ン
そう。
トは。
まあ、トーナメントすごい盛り上がってたんですけど、このトーナメントで、なんかすごいまあ未来の装置がいっぱい出てくるんですけど、その中で、パンチとかキックとかの威力を数値化して会場の皆さんにお届けするみたいなのがあって、なんなんこの単位。
俺もそれ見 目止まった気するな。何を意味してるかわからん単位やろ。
ねえ、
うん、
すごいっすよ。
何があったかな。
ファイティングデータに出たそのショックは 1375kgw。
何やろ kgw って。
でこれこの回だけめちゃくちゃ KGW の話するんですよ。
でも次から一切出てけへんやろ。
そうそうそう。たった 1375kgw か。
反応が多分悪かったやろな、読者の。
うん。ああ、激すごいタックルだ。これは完全に 1403kgw を超えている。激、お前の方こそその巨体で、タックルがたったの 1403kgw とは懐かけないぜ。でこの聖夜たちも KGW をちゃんと分かってるんですよね。
うん。
ここめっちゃおもろかったな。
かませがすごいもんな。
そうやねんな。
メインとメインじゃないやつの。
そうやね。うん、あ、もうブロンズセイントなんてほぼかませですからね。
うん。半分はそうやからな。
そうやな。
うん、
まあ一応5人は最後まで戦いますけど。
うん。
うん。
残り5人は出てけへん、全然。
出てけへん。ほんまに。賑やかしとしてしか。
いや、賑やかしてもないしな。出てけへんから、そもそも。
ヤムチャより下やな。
うん。いや、全然下。
全然下やわ。
ヤムチャはだって輝いてる時期もあったもん。
まあ、そうやね。
うん。
最初はね。
うん。でもブロンズの残り半分は輝いてる時期なかったから。
うまいな。このギャラクシアンウォーズですら、
うん、輝いてない。
秒殺されてるもんな。
うんうん、いやこの最後まで。ヒロキこれ初めてやったっけ、読む。
あ、初めて初めて。
あ、
完全なる初めて。
そうか。
うん、
最後はね、やっぱちょっと、なんていうか、最後のハーデス編はね、ちょっとあれやけど。
まあまあまあね。
うん。
いやでもね、なんかやっぱ、ちょっとこう神話っぽい話やしね、
うん。
うん。楽しめたは楽しめたんですけどね、もっと知りたいとは思ったけど。
うん、ああ。
あとなんか、結構漫画とかってさ、
うん、
説明するキャラクターっているじゃないですか。
うんうんうん、
なんかその、主人公よりちょっと弱い感じのやつが、
うん、
なんかこう、俺たちの目には見えないぜ、みたいなとかさ、
うんうんうんうん、
あのパンチはこうこうこういうことだ、みたいな、
うん、
説明役みたいな人いるけど、
うん、
セイントセイヤは、お互いがお互いの説明をずっとするっていう。
あのな、めっちゃ文章っていうか解説多いやろ、うん、
解説多い。
全部みんな言ってくれんねん。
言ってくれる、
うん、
これだからラジオドラマでも成立するよね。
うん
うん、
そうやね、セリフあるから
全部言ってくれんねん。
でただその全部何かしらに全部言うっていうことがあだになって、
うん、
これよくあんねんけど、
うん、
誰が誰に言ってるかわからないセリフっていうのがよくあって。
お、
例えばね、まあそんまさっきの一巻にあった、
うん、
このみんなトーナメントで全員が番号、アルファベットの番号をバンバンバンって取って、
はいはいはいはい、
でみんなが並んでて、すでにセイントはコロッセオにスタンバイしているぜっていうね、
うん、
って書いてあるね。
うん、
誰のセリフ。
まあ多分ですけど観客ですよね。
観客としてもおかしいやんな。
うん、そうやな。
分かってるやん、言わんでも、うん、みんな見たら、
うん、
すでにスタンバイしているぜって。
うん、
いやいや、し、お、いや見た通りやん。
いやだから
言う必要ないやんか。
まあだからこの直前に、うん、みんなが沙織さんね、空中を歩いている沙織さんの演出に夢中になってて、うん、
あ、電気とか気づいたらってこと。
そうそうそう。あれって。
いやいや、おかしいやろ。でもでもおかしいやんな。
そやな、
うん、
一番最初に気づいた客としてもおかしいな、
うん、あとな、 ポセイドン編で、
うん、
シュンが、
はいはいはい、
まあ俺このコマ俺一番好きなコマなんやけど、あのキキが武器みんなに配って回るやん、
はいはい、
おじゃシュンが恍惚の表情でヌンチャク振り回す一コマがあんねんけど、
あのいやその話を押し出すと、
ああ
シュンがね、
ああ
恍惚の表情でね、
ああ
びちゃびちゃになってるシーン時々出てくるんですよ。そう
まあ、サービスカットなんかな。
いや絶対そうやろ。
でなんかその恍惚の表情でヌンチャク振り回しながら横に書いてある吹き出しが、うん、これを使えということかって書いてあるね、
うん、
でそれも誰のセリフかわからない
。いやだからまあ顔とセリフが一致してなさすぎて、
う
ん、
そうそう。
いや多分これシュンのセリフやと思うんですけど、
まあ、そうやと思うねんけどな、
うん、
そうやと思うけど使えということかって言いながらもう使いこなしてるからな。
いやそうやねんな、
うん、
いやなんか普通さ、こう、ヌンチャクを、こう両手で持って、
うん、
こうそのヌンチャクを見つめながら、
うん、
これを使えということかってわかるけど、
そう
ね、もう汗ダクダクにかいて、うんうん、ビュンビュンにヌンチャク振り回して、
これを使えということか、ちゃうしな。
でも顔は完全にね、
うん、
達してる顔ですからね。
達してる顔。うん
ほんま、旬のね、そういう謎のサービスカット多いんですよね。
うんまあやっぱ人気やったやろうからな、シュンは。
そうやね、
うん。
だってなんか、一回その強大な敵を倒して、
うん、
もう一回集合する前に、
うん、
ちょっとだけシュンがなんかまあ、わからんけど、実家帰ってるみたいなシーンがあって、
うん、
そこでのシュンの私服が、ジーパンに、上半身裸に釣りバンドですから
ね。裸サスペンダーやろ。で、ジュネさんと抱き合うやつやろ。
そうそうそうそう。
カメレオン座の
そうそうジュネさんはもうシュンのことが大好きやから
実家っていうかまあ修行地な
あ修行地、
ね、元修行地
アンドロメダ島ね
そうそう実家日本やから
あそっか、
うん、実家っていうか実家個人や今日の
あそうやな、
うん、
もうどこで生まれたかも分からへんわ、
うん、
この人たちは
大体日本人や今日な大体っていうか基本的にみんな日本出身やで
ブロンズは？
ブロンズは。
そうかそうか、そうやんな。
うん。え、これ、12級編終わった後、みんなのプロフィール書いてあるやつってある？
え、プロフィール？
文庫本にそれってついてない？
12級編終わった後、ポセイドン直前くらい？
そうそう、なんかこういう。
あ、それついてないかもしれへん。
そうなんや。これ全部、12級編終わった後にそこまでに出てきたキャラ全員のが載ってあって。
あ、そうなんや。
全員の年齢、身長、体重、誕生日、血液型、出身地、で、修行地必殺技が全部載ってんね。
あ、そうなんや。
うん。
そこ、12級編終わった時はね、
うん、
なぜかキグナスのスピンオフの。
ああ、それは、こっちも載ってる。
氷の国のナターシャが乗ってましたね。
ブルーインパルスやろ。
うん、ブルーインパルス、
うん。
ブルーインパルスって書いてる？
え、アレクサの技。
ああ、はいはいはいはい。くらえ、ブルーインパルスってやつね。
親父を後ろから真っ二つにするやつ。
してるわ。296ページでしてるわ。
おいぼれめ。
いやいや、お父さんや。
お父さんを。
うん、
後ろから真っ二つにする以外に殺し方なかった。
でもなんかこのセイントセイヤって基本的にみんな、
うん
まあ、ほぼ全員美男子じゃないですか、
うんうん、
セイントたちって、うん、でほんまにこう光り輝くクロスを身にまとって、うんまあ、割とどのコマ見てもなんか高貴な匂いがするというか、
うんうんうん、
って感じなんですけど、うん、結構なんかそういう、こう、うん、クソ野郎感というか、
うん、
溢れるキャラたちもいるじゃないですか、
うん。
でもなんかそれも、なんか神話の話とかって結構そういうエピソード多いから、
うんうんうん、
なんか納得してしまうんですよね。
ドロドロした感じ。
そうそうそうそう。うん。とか、ね、嫉妬深いとかなんかそういうエピソードとかも結構多いから、うん。
まあそこまで考えてないと思うで。
まあこうそうしてるんでしょうね、
うんうん、
題材選びが
そうそうハマったんよな
あその時ちょうどね
うん、うん、いやうまいことな
ああ、セイントセイヤにね、
うん。そうそうそうそう。まさみ先生の感性が。
いや、でもこれ、ちょっと思ったんですけど、うん、なんか、セイントセイヤって、うんうん、なんか、ビジュアル美しい男塾っすよね。
ああ、そうそう。中身はそうよ。もうとんでもバトル漫画やから。
そうやね。
うん。
で、なんかその、まあま
あ、この時代のはそういうの多いよな。
あ、そうやんな。
うん。
でも、男塾と同時期やったんですね。
あー、そうか。
うん。
まあでもそうなんやろな。
ねえ、結構似てますけどね。
うん。
雰囲気というかね。
まあ、あの時代の、なんやろな。
だよな。
うわ、でもすごいな。俺、これ、今見たけど、これ、ジャンプコミックスなんやけど。
うんうん。
第一版やな、これ。
え？じゃあもう初めて世に出た。
そうそう、初版を持ってるわ俺。
あ、すご
っ、うん、
価値あるんちゃう。
1988年、だからこれ一番最後に漫画、その時の漫画リストあるやん、やってた漫画リスト。
はいはいはい、は
い、この時に男塾が15巻まで出てんな。
あそう
で、せいや13巻やから、ほんまに、
うん、
ほぼためやな。
そうですね、
うん、
ほぼためで、ほぼ同じようなことしてるんですね。
あ、でもドラゴンボールも14巻やから、ほぼ同時期やわ。
すげえ。
うん。あ、でも、まあ、あ、そうやな。うん。
筋肉マンとかもそうか？
筋肉マンは、書いてるかな？
もうちょっと前かな。
うん、もしかしたらもう終わってるかも。
あ、なるほどね。
うん。
でもなんか、筋肉マンの方が新しい気するな。
あ、そう。
イメージやけど、
俺はでも古いイメージやな。
あ、そうなんや、
うん、
セイントセイヤの方がなんか大味な気がするな。
いやいや、どっちもどっちやで。
あ、そっか、
うん、この時北斗の拳が25巻やから、ちょっとお兄さんだよな。
なあ、あ、でも北斗の拳もやってたんや。
うんうんうん、やってたな。
うん、
でジョジョもやってるしな。6巻やからちょうど2部入るぐらいちゃう。
うん。あ、でもやっぱこの時の漫画はやっぱりあれですね、美少年でもちゃんとムキムキっすね。
ああ、
今の格闘漫画なんて絶対そんなムキムキじゃないでしょ。
まあ、まあまあ、ワンピースとかはちゃうわな。
そうやね、
ルフィとかグニョグニョやしな。
ぐにょぐにょやね、うん、能力もあるしね。
そうやな、
うん、
ムキムキ。まあ確かに最近のはないわな。ブリーチとかナルトも全然。ブリーチはまだちょっとあれやけど、
あ、ちょっとムキってましたね。
そうやな、
うん、
そうやね。俺ブリーチは結構現代のセイントセイヤやと思ってるからな。
あー、なるほどね、
うん、
必殺技必殺技みたいな、うん、確かに確かに。そ
うそう、女受けもあり男受けもあるキャラ。
うん、うん、
まあ、キャラ造形はちゃうけど、今時の女の子、今時の男の子に受けるような造形してかなと思うし。
うんうん、うん、そうやね、
うん、
まあ、熱いしね。
熱いし、そうそうそうそう、
うんうんうん、
独特の言い回しとか多いから。
あ、そうやね、
うん、
挽回とかね。
そうそう、
うん、
これセイントセイヤで、よくある手法として、
うん、
まあ、残酷描写やっぱ多いやんか。
多いですね。
あの、もうウルフのナチが体全部飛散するシーンとかな。
そうやね。なんかあのイメージ映像を見せる敵が、
そう、うん、
あ、敵っていうか技がね、うん、何種類かありますよね。
なんかあの首吹っ飛ぶシーン多いねやんか。
あ、多いですね。
で、まあ俺結構数えたら、まあ15回以上は出てくるね。
はーい。
だから、まあ、まあそっちで言うんやったら1巻に1回ぐらいは多分出てきてるはずなんやけど。
確かにそうやな、
うん
うん、
首が純粋に吹っ飛ぶだけのシーンに関しては、
うん、
100% 幻覚かイメージやね。
うん、そうやね。
実際に首で吹っ飛んだ人誰もおらんからな。
うん、おらんおらん。
だらそういうなんか見栄えの、
うん、
なんていうかな、わかりやすいびっくりさせ方というか。あ、びっくりしたみたいな。
あれなんちゃう、当時さ、
うん、
首吹っ飛ぶとか、
うん、
手吹っ飛ぶとかが、
うん、
ちょっと漫画的にあかんってなりかけてる時で、
あ、
で や、これイメージ映像ですよ、みたいな感じで。
そうかそうか、それやったらまだマイルドになるのか。
そうそうそうそう。なんとかセーフに。
書いてもうてるけど。
書いてもうてるけど。いやいや、これイメージですよって。
でもそのイメージ、まあ実際に体ちぎれるとかいうシーンもあるけど、うん、そういうシーンめっちゃ多いよな。
いや、多いっすね。なんか、それこそ顔、自分の顔がボロボロになって、目ん玉をボロって飛び出てるみたいなやつとかね、
はいはい。ゾンビみたいな感じになってな。
そうそうそうそう。ありました
ね。結構な、女の子ファン多いイメージやったけど、残酷シーンめっちゃ多いなと思って。
確かに、うん。いや、でもやっぱなんかその、星座とかさ、うん、そういうのに心惹かれる少女たちはさ、うんうんうん、ちょっと残酷な描写とかに心惹かれるやん。
まあまあ、ちょっとオタク向けっぽいから、
うん、
確かにそういう部分あるやろな。そういうのが好きな人。
グロにワクワクしちゃうお年頃の。
うん。
うん
うんうん、ありそうありそう。
うん。
だな、あの、こう、ジャンプナイト行った時に、
うん、
あの、結構他の人から、あの、うん、イベント始まる前にみんなで喋ってて。
はいはいはい。
で、あのシーンおもろいや、みたいなことで、結構何人か言ってたのが、
うん、
あの、アルデバランが、
ほう。
あの、あれ、セイレーンかな？
あ、ポセイドン編の。
うん。病院で首ボーン飛ばされたのに、ゴールドクロスの中に首引っ込めてて、ニョキってこう出すし。
うん、
あれやっぱなんか俺もイベントでもやるつもりで映像を用意しとってやんか。
はいはいはい。
でみんなそれ知らんけどそのシーンのことを言ってきたから。
おお。
あれ結構なんかやっぱ印象的なシーンなんやなと思って。
まあ、確かにね。やっぱあの面白半分、
うん、
アルデバランかわいそうやろっていう気持ち半分で、うん、結構みんな覚えてるじゃないですか、
うんうんうん。
やっぱアルデバランってね、ほんま、まあ言うたらね、88の星座の中で、うん、最強と言われている12星座のうちの一人じゃないですか。
うんうんうん、
そんな人がさ、めちゃくちゃかませ犬感満載でさ。
かませ臭いよな、アルデバラン。
だって聖夜と戦った時ですらさ、
うん、
もうすでにかませやった。
かませやった。角を折られて、あっはっはっはっはとかやっとったもん。
わしの負けだみたいな。まあだから、ええやつなんですよね。
そうそう、ええやつ。
うん、ええやつやね。アルデバランは。
なんかな、そこ結構もうごちゃごちゃしてんねんけど、まあ首ボーン飛ばされて、あんなカチカチのゴールドクロスに一瞬で首引っ込めて、
うん、
にょきって出してきて、
うん、
で、その後なんか自分の耳潰したけど、
あ、ほんまや。
結局無理やってなんか消滅して鎧だけになるやん。
そうやね。
で、あの時はもちろん死んだって思うやんか。
思ってる思ってる。
でもあれ死んでなかったやん。
そうやね。アテナが助けてんねん。
後ろに立ってたやろ、裸で。
立ってた。
あれなんなんあれ。
いや、分かれへんねん。だからもう、戦われへんってなって、
うん、
なんなんすかね、クロスが勝手に脱げて。
いや、そうやね
ん。うん。
いやいや、最後までついといたれよ、クロス。
そうやんな。
勝手に脱げたんだや。
だから、もうその、車田正美さん的には、うん、どうしてもそのやっぱお得意のさ、
うん、
びっくりシーンを描きたくて、
うん、
死んだみたいな感じに一回したかったんで
し
ょうね。
ていうかむしろもうそうしてたと思う。
ああ、なるほど。
死んだってことにしたと思うね。
ああ、
うん。
でもやっぱゴールドセイントのファンが多いから、
うんうんうん、
死んだってことにするのはなしでしょっていう。
そうそうそう。あとで。
あ、そうやね。
うん。あ、じゃあ、鎧脱げたってことにして、後ろに立たせとこうって言って。そっちの方が無理ある。
まあ、兼ね合いでしょ、それは。
あ、
うん。いや、でも、ゴールドセイントね、
うん、
なんか最終的には、
うん、
その、まあ、ハーデスを追い詰めるために、
うん、
まあ、みんなでその、この壁の向こうにハーデスがいるから、
うんうん、
この壁を破壊しなければってなって、
はいはい、うん、嘆きの壁やったっけ、
まあ、嘆きの壁。
うん、
で12人のゴールドセイントがもう一回集合して、
うんうんうん、
もう死んだやつもいるのに、
うん、
魂だけの存在となって帰ってきて、
うんうん、
でみんなの合体技みたいな感じでその壁を砕くんですけど、うんうん、いやどの面下げて帰ってきとんねんってやつ2人ぐらいいましたよね。
まあデスマスクよね。
うん、キャンス、カニザ、
うん、キャンサー、
キャンサーのデスマスクと、
うん、
あともう一人、
あともう一人、でもさ、敵っぽいやつって言ったら、ピスケスのアフロディーテか、カプリコーンのシュラじゃない、
うん、 まあ、アフロディーテ
ああ、アフロディーテな。
だと思うんですけど、あいつら完全にハーデスにさ、尻尾振ってて、で、お前ら全然あかんかったやんけって言って。
そうか、最初二人で来たな。
そう。
デスマスクとアフロディーテで。
で、もう一回地獄に落とされそうになって、うわ、嫌だ、地獄は嫌だ、勘弁してくれみたいな。もう何でも言うこと聞くからみたいな感じで、でも地獄に落とされたじゃないですか。うんうんうん、それでよ、帰ってきたな、みたいな。
もう多分みんなも思ってたけど、それぐらい切羽詰まっとったやろな。
まあそうやな。
言われへんぐらい。
そうそう。
言うてる場合じゃねえわって。
そうそう。
どうせ死ぬし、
全員。そうそう、全員死ぬ。
あの、技名とかも、あの、三人一緒になって放つアテナエクスクラメーションあるやんか。
ありましたね。
あれの直訳したら、
うん、
アテナもびっくりみたいな意味やろ。
そうなんや。
だってエクスクラメーションマークやん。
うん、びっくりマーク。うん、うん。
だ意味はないねんけど、
うん、
意訳したら、
うん、
アテナ
もびっくり。
そんなダサい技ある？
いやでもあの3人がね、ポーズ取ってるのちょっとかっこよかったじゃないですかね。多分あの当時フィギュアとかもね、多分流行ってたんでしょ
う。
それでみんな買って集めてね。
あーポーズ取らして。
2種類のアテナエクスクラメーションを作ったんでしょうね。
あーなるほどな。
うん。
サガチームと。
そうそう。ムーチーム。
ムーチームに分けてな。うん、
いやでも僕とタイガさんはやっぱり最初から正義のゴールドセイントでしたね。
ああ、そうやね。いや、それな、ほんまにそうやで。
うん。
俺、10月13日生まれで、
うん。
天秤座やねんな。
ライブラスよね。
そう。で、ゴールドセイントの中でも特に美味しいキャラよ。
うん。
ライブラの同好。
うん。
だから俺ちょっとやっぱ、俺、小学校の時セイントセイヤ呼んでたけど、
うん。
ちょっとみんなより上に立ってた気分になってたしな。
うん、なんかそんな感じするな、うん、自分がライブラやったら。
そうそう、なんか見下してた感じ、いまいなって思ったらあったな、やっぱ。
いや、ライブラは別に見下してたわけちゃうから。
特別感というかな。
まあね、
う
ん。でも僕のアリエスもすごいいいじゃないですか。
アリエスか。
僕ムーですからね。
まあ、それもな、だって、ムー、うん、まあ言うたらムーの師匠が教皇やからな。
あ、そうそう、元ね。で、もう、あの、変になっちゃった教皇にみんなね、
うん、
従ってアテナ殺そうとしてたのに、うんムーだけはいち早くそれに気づいて、
うん、
ブロンズたちのクロスを直したりしてるわけですから。
うんうんうん、
で、実際戦ったらもう最強やんけ、みたいな。
テレキネシス使って。
そうそうそう。っていう感じですからね。
確かにムーええキャラやな。で、うん、ヒロキの彼女は何やったっけ？
キャンサーのデスマスクっすね。
一番下のやつやな。
うん、一番下。もう、なんか、志とか込みで考えたらブロンズ以下やん。
そうやな。
うん。
確かに。まあ、ある意味、アルデバランとかもちょっと嫌かな、お牛座。
確かにな。
うん。
アルデバランやったらデスマスクの方がいいかな。
そう、まだな、なんかいいよな。
そうやね。
うん。キャラ立ってるというか。
そう、キャラは立ってんね。
うん。
ほんまに、クソ雑魚キャラとして。
そうやな。
うん。さあ、ということで。
はい。
はい、お時間が来てしまいましたので。
何の大した話もしてないな。
せやな。いや、でもめちゃくちゃ面白いですよ。
セイントセイやな、ほんまにこれはもう、ちゃんと読んだらな、ダメなんよ、
うん。そうですね。
だからほんまに子供の気持ちで深いこと考えないっていう気持ちで読んだら、すごいもうなんか楽しいと思う。
そうだよね。
うん。
いやでもほんまにこの美しいこのクロスのデザインとかね。
うん。これでもすごいよな、やっぱ。
うん。で、ちょいちょいそういう神話のなんか話の、うん、なまあ、簡単なトリビアみたいなこととかも楽しめるし、
うん、
ほんまにいつでも好きな関東ってパッて見ても面白い感じの漫画ですね。
うん、うん。
はい。ということで、セイントセイヤ、ぜひ皆さんも買ってみていかがでしょうか。
はい。
はい。ということで、次回の漫画は何ですか？
次回は、押見修造先生の、
はい。
悪の花。
はい。
はい。
まあ、結構ね、漫画群の方で、押見修造先生の話してて、
うん、
まあ、なんかコメントとかね、
うんうん、
お便りとかちょっと、まあ、押見修造気になるよ、みたいな、こととかも結構反応が多かったので、
うん、
まあ、今回は悪の花をやろうと思います。
はい。
はい、まあ。さあ、ということで。
ちょっとね、リクエストがなくなっちゃったんでね。
音質頑張るからみんな聞いて。
ほんまやな。
そして聞いてるでっていう気持ちを伝えて、うん、僕たちに。
あと、まあ、ひろきのお誕生日コメントもまだ間に合うから。
5月20日まで待ってるで。さあ、ということで、こちらのアドレスまでご連絡ください。アドレスすべて小文字で、漫画群アットマークアウトルック .jp、漫画群アットマークアウトルックは outlook です。お待ちしております。
はい、よろしく、皆さん。
はい。はい。
はい、なんもないですね。
はい、大丈夫です。
はいはい。皆さんまたお便りお待ちしております。さかよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは、来週は雑話群かな。
そうですね。
はい、雑談会です。
はい。
はい、では皆さんまた来週。さよなら。
さよなら。